幸せの時計第10回目でありますが、我々はあまりにですね、ヨーロッパの野蛮な文化に染まってしまいました。ヨーロッパの文化でいい点はですね、まず軍事ですね、いい戦艦を作れる、いい大砲を作れる、いい機関銃を作れるっていうのが、まあ、ヨーロッパの優れたところであります。それから他国を植民地にしてですね、自分たちは働かなくてよかったもんですから、ピアノが良かったり、音楽が良かったりですね、絵画が良かったりしました。それから食も発達しましたね。紅茶だとかコーヒーとか、まあフランス料理といったものが上達しました。これもやはり労働しなくていいということで発達しました。それで得られたものはですね、他人に働かせて自分は遊ぶと、他人が貧乏で自分は金持ちだと、そういう社会を作ったわけですね。しかしこれは長い生物の歴史、生物がなぜ存在するか、生物はまあもちろん38億年ぐらい前にできたんですが、その時代は単細胞であり、かつ、まあ、一番最初は酸素も吸うと死ぬと、発光的なエネルギーの取り方でしたからね。それからオスメスがないというようなことで、まあ、死ぬこともできない、エネルギーも足りないというようなことでですね、発達しなかったわけですが、まあ、12億年ぐらい前にオスメスができ、5億5000万年前に多細胞生物になって、さらにそれから少し経ちますと群れというものが存在するようになって、生物はですね、男と女がいて、群れを作っているという状態で、自分で働くという、この素晴らしい3つのことをするようになった。それが現実に、人間社会で現実になったのは、まあ、実は周りを海に囲われて島国で37万平方キロメートルもある島国であった、まあ、日本だけだと、しかも温帯であるということでですね、多細胞生物ではである、自分が多細胞生物であるとともに群れを作って幸福を得る、男と女がいて幸福を得ると、みんなで働いて幸福を得るという、そういう3つの条件が整ったわけですね。これは何を言うかって、簡単に人間の言葉で言えば、人は他人のために生きているっていうことなんですね。自分のために生きているんじゃなくて、他人のために生きているわけですね。私がこの幸せの時計台で、とんがり帽子っていう名前だと思いますが、緑の丘の青い屋根という赤い屋根かなを使ったのはですね、実はこれは、悲しい歌で、お父さんお母さんいないんですが、自分が元気であるということをお父さんお母さんが喜んでくれるだろうという、そういう詩ですね。それに古関裕而が素晴らしい曲をつけたものでありますが、我々の人生の幸せはですね、個人では得られません。どんなに金持ちになっても個人では得られません。我々が幸せなのは群れがあるからですね。群れの第一は、家族であります。家ですね。第二が、まあ、友人その他の仲間でありますね。それから国ということになりますね。まあ地域というのも時にはいいんですけども、あまり地域というのが幸福を呼んだわけではない、家であり仲間である、国家である、これがですね、おそらくは人が幸福な人生を送るというのに最も大切だと思いますね。ですから、まあ、このブログをお聞きの方の中には、まあ、離婚をされた方、もしくはあまり仲間がいない方という方がおられる。それでまたヨーロッパとか文化人の影響を受けて、まあ、日本をバカにしてるような感じのヨーロッパ崇拝型の人っていうのはおられるでしょうけども、まあ、できるだけ早く家族が幸せに、仲間で楽しく、そして日本を尊敬しながら、日本の自然と日本の祖先を尊敬しながら、 生きていくような道を選ばれることを、まあ、ぜひお勧めします。もちろんその独身、若い独身とか年取ってても独身の方は、まあ、できるだけ結婚をして、しかしまあ結婚するのをあまり勧められないのはですね、今は男性が自分勝手なんですよ。男性っつうのはね、ほとんど生きてる価値がないんでですね、家を持って自分が奉仕すると、家族のために奉仕する、辛いことは自分がやる、自分の幸福を願うんじゃなくて家族の幸福を願う、まあ、そういう男性に男の気持ちが変わらなきゃいけない。私はそれを目指して一生懸命、男は生きる価値がないよ、生きる価値がないよとこう言ってるんですが、なかなかヨーロッパ文化に、ヨーロッパの愚劣文化に毒された方々が多いもんですからね。ですからなかなか日本人が幸福な生活を取り戻すってことがない。それから男女の関係ではですね、女性は優しいんですよ。それである意味では力もないんですよ。例えば論理的に考える力もないし、すぐ感情にとらわれたり、それから仲間内で喧嘩をしたりっていう女性の悪い癖っていうのがあるんですね。しかしそれは女性が家庭の中心になり子供たちを産み育てるのに適当な性格なんですよね。適当にやっぱり他人を排斥する、自分の家族を守る、そのためにはある程度感情的じゃなきゃいけないし、論理をあまり振り回しちゃいけないわけですよね。だから男と女が同じような性格で、同じように粗暴で、同じように心がないというんじゃやっぱりまずいわけですね。男性はやっぱ判断力あります。それから全体を見る目もありますね。それから戦場で突撃して死ぬ勇気もあるわけですね。しかしその代わり女性は、親が年取ったらやっぱり、心配で見に行ってあげようと、そういう心もまた持ってるわけですね。子供に対する無限の愛、これもそうですね。決して、男と女が同じ性質であったらいい、同じ能力であったらいい、まして同じ仕事をしたらいいなんて話は全く野蛮な話なんです。そっちが非常に野蛮なんですね。結婚して夫婦別姓なんて言ってますけど、全く野蛮ですね。夫婦別姓の国っていうのはどういう国かっていうと、離婚が多くて女性を蔑視して、そういう国が夫婦別姓なんですね。まあ、日本のように家族を大切にし女性を敬うという国は夫婦同姓なんですね。だから大きく間違っているわけで、それをできるだけ早く解消するべきだと思いますね。不幸にして離婚した人もですね、まあ男性の友達を持つことができます。また仲間というものが非常にこう仲良くなればですね、ある程度家族のやっぱりを補うことができますね。それから群れというのは非常にこうよくできていまして、自分に子供がいないということはほとんど問題じゃありません。他の隣の家に友達に子供がいればいいんですね。それはどうしてかって言いますと、これは日本人が神様として崇めている自然と祖先ということですね。自分の祖先はお母さんお父さんが2人、おじいちゃんおばあちゃんが4人、ひいおじいちゃんおばあちゃんが8人というように2の N 乗になってますから、だいたい日本人の血というのはですね、私が計算するとほとんどの人が20回ぐらいは混ざってるんですね。もう少し混ざってると思います。本当はきちっと計算したら200回じゃないかと思うような節もありましてね。つまり我々は別々の日本人のようでありながら、実は人間としては同じなんですよ。だから個人じゃないんです。子を大切にしろっていうのは遺伝学を知らない人なんですよね。それに気がついたのが僕は4億年ぐらい前だと思うんですね。考えてみるとみんな同じじゃないかと、考えることも同じじゃないか、それは三葉虫とかですね、アンモナイトとかそういう時代ですよ。ですからまあ脳はそれほどはっきりしてませんが、まあ俺たちは同じじゃないのと、まあ、人間だって一人の 個人と言いますけども、一人の個人はまあいろいろ学問的な研究がありますが、40兆個ぐらいの細胞、別々の細胞がですねくっついて私たちの体を作ってるわけですね。それからその我々の体、一人一人の体が日本人ですと1億2千万人集まって一つの国を作ってる。その1億2千万人というのはほとんど同じ人間なんですよ。同じ人間としてもいいんですね。ですから、群れの一つが自分であり、群れの2番目が日本だと、まあ、言っていいわけです。その中間に家族があり、仲間がいるわけですね。だから人は他人のために生きている、他人と一緒に生きている、他人の幸福のために自分が苦労する、この気持ちがですね本当に心の中から湧いてこれば、私はほとんどの人が幸福になると思うんですね。ですから今ちょっと人生に問題を抱えている人はですね、もう積極的に、友達のいない人はまああまり急に変えるとみんなが気持ち、周りの人が気持ち悪いがありますから、少しずつ少しずつ、今まで自分本位で生きていた、自分が稼いだ金は自分が使うとか、自分が苦労しないようにお金を稼ぐとかいうのを全部捨てて、自分が稼いだ金はできるだけ自分が死なない範囲では人に渡す、人がに渡す、自分がお金を儲けられる代わりに人にも儲けてもらう、そういうふうな気持ちに変えて3年もやってみればですね、必ず自分は周りに人は集まり、家族もでき、幸福になって生きていくんじゃないか。それに踏み出すのが大変ですね。どうしても自分がどっか行ったら運賃は、自分の運賃はどうなるのか、自分はそこで食事するのはいくらのものを食べる、全部自分ですね。この全部自分を全部他人に少しずつ3年間で変えていく、そしたら必ず私たちの人生は幸福になると私は確信しております。